招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不肖髪ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アーメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の89番をもって褒めたたえますが、感染防止のため小さな声で歌いましょう。でも心はいっぱいに神様に賛美を捧げましょう。よろしくお願いします。それでは共に使徒信条を告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の476番です。
ラッパの音と共に 父主
お帰りください。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第126編。手法をお持ちの方は手法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細字のところを司会者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところはいつものように全員で声を合わせます。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第126編から。主がシオンの囚われ人を返されたとき、
私たちは夢を見ている者のようであった。
そのとき私たちの口は笑いで満たされ、
私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。
そのとき国々の間で人々は言った、
主は彼らの
主は私たちのために大いなることをなされ、
私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように
私たちの囚われ人を帰らせてください。
涙とともに種をまく者は種入れを抱え泣きながら出て行く者は、ご一緒に、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。ネゲブ、イスラエルの南の方ですよね。あちらは荒れ地です。非常に乾燥する地域地帯で、川がいつも枯れてしまうんですね。その枯れ川に水が戻ってくる、そのことをネゲブの流れのように帰らせてくださいと、枯れて乾いてしまったそのワディっていうんですかけどね、枯れ川の上にまた神様が雨を降らせて、そこに流れが戻ってくる、そんなことをこうイメージして、私たちが神様の救いに預かって、解放され、救われることを歌った詩でありますね。この今日の126編を心に覚えながら祈りの中に入ってまいりましょう。それでは初めにいつものように司会の者が祈らせていただきます。それに続いて各々黙祷のうちに自分の祈りを主の前に捧げる時を持ちましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝も私たちは新しい一週間の始まりをあなたを礼拝することで始めようとしております。ここに集えた者も、またリモートで参加している者も、また時をたがえてこの集いに加わられる方々も、等しくあなたの御目に覚えられており、そしてあなたの心の中に刻まれており、あなたの愛が私たちのうちに注がれていることを覚え、心より皆をあがめます。あなたはシオンの囚われ人を回復なさいました。そのように私たちもまた売られて罪の奴隷であったものですが、あなたの御子イエス・キリストの十字架を通して復活を通して、私たちは今ひとたびあなたのもとに買い戻され、あなたの子供とされ、あなたの愛する子供として生きていく自由を与えられていること、心より感謝いたします。私たちの人生には飢え渇くことがございます。 試みられることもあります。戦いの中を通過することもたくさんあります。しかし主よ、あなたはそれらの中にあって私たちの救いであります。あなたが私たちを愛していてくださること、あなたが私たちの傷のついたところをご覧になって、そこに癒しの御手を持って触れてくださること、私たちの人生の曲がったところもあなたの愛の中でまっすぐに立て直され、癒され、傷ついたところが回復し、そしてあなたの子供として喜んでいく、生きていく人生に招かれていることを、主よ、私たちはこの朝も覚え、あなたの皆を褒めたたえます。願わくは私たちの必要にあなたが届いてください。私たちが叫ぶとき、あなたが聞いてください。あなたは私たちと共にいてくださるとおっしゃいました。イエス様のそのインマヌエルの御名によって、あなたは私たちと共にいてくださる方となりました。今私たちはイエス様と共にこの地上の人生を歩んでまいっています。私たちの側であなたを見失っているとき、どうぞあなたの御手を伸ばして私たちを捕まえてください。私たちが迷い出しているとき、あなたがイエス様を通して示されたように、私たちをあなたが探し出してください。あなたはどこにいるのか、あなたはいつも私たちを呼んでくださいます。どうぞ私たちがあなたの御声に聞き、そして従い、あなたのもとにいつも戻ってくることができるように、ネゲブの流れのように囚われていた私たちを、あなたが生ける水の川によって潤し、そして新しい人生へと押し流していってくださるようにお願いいたします。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとありました。どうぞ私たちの人生にあなたが良き種を与えてくださり、そして私たちが涙の中にあってそれらの種を、あなたの御言葉を人生に撒いていくことができるようにどうぞ助けてください。喜びの叫びを持って私たちが刈り取る日を私たちは信じて待ちます。今日も私たちはあなたの前に礼拝を捧げます。あなたを喜びたいです。あなたを崇めたいです。あなたに賛美を捧げたいです。どうぞ私たちの心の中からそれを妨げる一切のものを取り除けてくださるようにお願いします。あなたの御前に祈り、それをあなたの御前にしっかりと認め告白して捨てて、主よ、あなたの与えてくださる愛の首輝きだけを追ってここを立ち上がることができるようにどうぞ助けてください。あなたが私たちのことを心配してくださることを感謝いたします。これからおのおの祈ります。一人一人があなたの前におのおのの必要を祈ります。どうぞ聞いてください。そして受け取ってください。癒してください。力づけてください。そして新しい力を与え、こっから足のように翼を買って登ることができますように。感謝して、あなたの御手に委ねます。はじめにあたり、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。ではしばし、黙祷のうちに祈ってまいりましょう。 憐れみと恵みに富みたも天の父よ、あなたの皆をあがめます。あなたが私たち一人一人にお触れくださることをありがとうございます。目には見えませんが、今この集いのただ中にいますイエス様ご自身が私たちを癒し、また力づけ、また守り支え、私たちを大きな喜びに満たしてくださるようにお願いします。あなたの御手に委ね、感謝して愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。ちょっとマスク変えます。今日はヘブル人への手紙の2章の1節から4節です。ヘブル書の伝稿を先々週から始めまして、今日がその3回目、今日から2章に入ります。それではお読みいたします。新約聖書ヘブル人への手紙2章1節から4節まで、新改訳聖書の第3版でお読みしますので、その他の聖書の方は、若干違いますが、その版の方は425ページ、新約聖書の425ページです。ですから私たちが聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々の力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって証しされました。ここまでです。今日は大いなる救いの御言葉と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3ポイントをスクリーンに出しておきました。まず1つ目、私たちはイエス・キリストを通して与えられた救いの御言葉にしっかりとつながれていなければならないということですね。私たちは何によって救われるか、私たちはどこに人生の土台を置くか、私たちはそれはイエス・キリストの言葉にしっかりとつながれている。御言葉は私たちの人生の、そして命の、渓流ロープっていうんですか、もや絆って昔は言ったんです、もやうっていう日本語。船を、鳩場のこう、ところにこうしっかりとつなぎ止めるロープのこと、もや絆なんて昔は言いました。最近は渓流ロープと言いますけどでもそのように私たちの人生をしっかりと、安全なところにつないでいてくれるもの、それが主の御言葉であります。そして2番目に律法の御言葉、それにきっちりと、裁かれてくださいということです。律法の御言葉、旧約聖書のモーセ律法ですね、そのことが2番目に書かれているんですが、そのモーセ律法がちゃんと意味働きがあるんだってことをね、私たちはもう一遍ここで確認したいと。そしてそれにきっちりと自分を照らしていただくっていうことが必要です。そして3番目にその上で確証された救いの素晴らしさを喜ぼうということです。まず一つ目のことからお話ししたいと思います。救いの御言葉にしっかりとつながれていなさいということですね。今日の2章の1節をご覧ください。 ですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。そう書かれています。ですからっていうわけですから、理由が一章に書いてあるわけですね。で、理由っていうのは、要するに御子が私たちに語ってくださったということです。二節ですね、一章の二節。この終わりの時には、御子によって私たちに神様は語られました。神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また神の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。そう言われています。つまりイエス様がこの終わりの時代、私たちに神様のことを語られたということです。そしてその語られた内容は、イエス様の十字架のと復活によって、イエス様が万物の相続者になられたということですね。神は御子を万物の相続者とした。イエス様が万物の相続者として、なられたのは、イエス様の十字架と復活を通して、イエス様は万物の相続者になられたわけです。もともとイエス様のものですよ。そうなんだけど、イエス様はこの十字架と復活というね、大きな大きな救いの御業を成し遂げることによって、この世界をもう一度ご自分のものとして取り戻すわけですよ。それまでは誰のものだった？イエス様のものなんだけれども、イエス様の手から離れてましたよね。つまりこの世界はサタンの支配に服しちゃってたわけです。っていうのは、人間が罪を犯したからです。なんでそういうことが起こるかって、人間が特別な立場だったからですよ。本来人間はこの被造物世界、全世界の管理人だったわけです。人間は素晴らしい存在として作られました。有名な詩篇の8編がありますよね。詩篇の8編に素晴らしいことが書いてあります。開ける人は、パパッと開ける人は開けてみてください。詩篇の8編の3節以降、そこのところに、人とは何者なのかということが語られております。詩篇の 8-3、開けるの難しい人は聞いててね。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。この詩人は、ダビデは神様を褒めたたえながら、人の子、つまり人間というものの作られた意味、目的をここで歌っています。そもそも人間は神よりいくらか劣るものとして作られた。これなんかすごいと思いませんか？今の人間見て神よりいくらか劣るとしたら、なんか神様ずいぶん格下げた感じがするじゃんね。いや、そうじゃなかったんですよ、本来は。人間はこんなもんじゃなかったんです、もともと。人間は神よりいくらか劣るものとして作られたんです。皆さん、そのことを決して忘れないでください。それが人間の本来のあるべき姿です。そして神は万物を彼の足の下に置かれました。だから作られたこの被造物の世界、よく自然と呼ばれますが、あまり好きな言葉じゃない、この被造物世界全体を人間に納めさせるために 神様は人間をお作りになったんですよ。そして神様は父、子、聖霊のその三位一体の交わり、愛の交わりの中に人間も入れたかったんです。共に喜ぶために、共に神の栄光を表すために人間は作られました。そして人間の役割はこの非造物世界を正しく治めるものだったわけです。ところがそれが、計画がちょっと狂うわけですサタンが誘惑し、人間は罪を犯します。神様抜きでこの世界の被造物を管理する役割を全部ダメにしてしまいました。人が神様と一緒にこの世界を治めるように作られたのに、その神様抜きで生きていく道を選びました。今でもそうですね。この世界を開発し、この世界の資源を活用し、そして何を求めているか、人間の栄光ですよね。人間がより栄えるために、人間がより長らえるために、人類がその繁栄を謳歌するために人間は生きてますでしょ。この世界見たらずれてるんです。そこをもう一遍リセットして、もう一遍父なる神様としっかりつながれて、私たちがこの世界を正しく治めるものに回復するために、神様はイエス様を私たちにくださったんですよ。だからよくね、私たちが救われるのは何のためかっていう時に、私たちの罪が許されるためですっていう、確かにそうです。私たち個人レベルで神様ともう一遍父と子の関係になります。そして神様の愛を知るんです。イエス・キリストを通して、その御子の命によって私たちは父なる神様の子供として買い戻されたわけです。でもそれだけじゃないんだってことですね。私たち一人一人が罪許されて清められて神の子供とされるとき、何が起こるか。それはもう一度この世界を、この被造物世界を全部神様のものとして回復するんだ。そのために人間がイエス様としっかりつながることになります。なぜなら、ヘブル人への手紙の一章の二節に、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られ、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全なあれ、その御言葉によって万物を保っている。罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。イエス様がまず初歩となって、本来の人間のポジションを取り戻したわけです。で、大事なのは、そのイエス様に我々も続くということです。ですから私たちは14節にあるように、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。私たちもイエス・キリストと共に万物の相続者になるんだ。救いの相続者となる人々に使えるため使わされた。その時天使は私たちと、私たちのために使えて働く存在に本来のポジションを取り戻すって言うんですよ。すさまじい福音ですよね。ただ単に一人一人の罪が許されて安心した、平安だ、大丈夫だっていうんじゃないんです。私たちは本来の人間のポジションを、働き役割をもう一遍取り戻すんだ。神よりいくらか劣るものとして作られたその栄光をイエス・キリストにつながって私たちは取り戻すんだ。そんな素晴らしい福音ですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。つまりこのヘブル人への手紙を読んでる人たちは、そのイエス様を信じたはずなのに、もう一遍律法主義に戻ってしまう。もう一遍ユダヤの古い律法を 守らなければいけないというふうに、まあ、誘惑されて、それにわーっと流されて、イエス・キリストを捨てちゃって、もういっぺんユダヤ教の生活習慣に戻ろうかってやってる、やりかけてる。それをこのヘブル人への手紙を書いてる著者は、それを押しとどめようとしてるわけですね。ちょっと待て、そんな素晴らしい福音をあなたたちは捨ててどこへ行こうとするんだ、また迷い出てしまうのか。ですから私たちはその救いの御言葉にしっかりとつながれなければなりません。それは私たちを神の御子と共に万物の相続者とする福音です。私たち一人一人の人生が変わる、もちろんそれは素晴らしいことですよ。でもその素晴らしさを通してこの世界の多くの方々がイエス・キリストにしっかりとつながって、皆本来の人間の栄光を取り戻す、それが福音の大目的なんですよ。2番目ですね。でそのために旧約聖書の律法もあったということです。2章2節いきますよ。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすればとあります。これ御使いを通して語られた御言葉っていうのは、これ旧約律法、旧約聖書の話です。っていうのはこの時代ユダヤの人たちは、このヘブル人たちはこう言ってました。旧約聖書の律法っていうのは神が御使いを通して私たちに与えたものだ、そう言ってたんです。なのでそういう背景がありましたから、御使いたちを通して語られた御言葉でさえと言ってるわけです。つまりこれ旧約聖書の律法の話です。でその旧約聖書の律法が、その御使いたちを通して語られたと信じてるんだね、それはいいよと。でもその御使いを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けた。これユダヤ人のね、イスラエル人の、それまでの過去の歴史がそれを物語ってます。神の律法に従って生きた時には祝福され、そしてそれから離れた時には罰せられ、戻ってこいって、で戻ってくるとまた祝福されるわけですよ。でそれの繰り返しで旧約聖書を読んでると、これ読んでるとね、いやー人間ってバカだなっていうふうに思いませんか？いやこれイスラエル人だけじゃないよ、我々人間がみんなそうだってことです。つまり祝福されてると神様抜きで生きようとする、昔の癖がムクムクと出てきて神様抜きになる。そうなると神様が怒る。そうするとはいはいって悔い改める。そしてまた安定して平和だとずれる。それの繰り返しじゃん、ずっと旧約聖書の物語ってね。簡単に言っちゃえばそれで何を言っているのか、人は本当に罪人なんだってことです。罪人っていうのは個々の罪の行いをするっていう意味じゃありません。私たちが神様との間にさまざまな隔てるものをいっぱい作っちゃって、神様としっかりつながらずに生きている状態のことを罪人って言ってるんです。人間が本来作られたあり方から完全にずれてますね。だからギリシャ語ではハマルティアっていう言葉で罪って言います。的外れって意味です。的外れな生き方をしている、それが罪です。人間はしっかりと神とつながって、その神の栄光を仰ぎ見ながら、その神を主として、そして自分を神のしもべとして生きる、それが本来の幸せであり本来の栄光であったはずなのに、それをもう捨ててそこに戻ろうとしても戻れない。ちょっと戻った、ああまた落ちた、ちょっと戻った、また落ちた、そういうものですよ。人間の力は、そして人間の清める力は、人間の頑張りはね。そうだからこそ私たちはイエス・キリストが必要だったわけでしょ。だからこれは聖書の歴史ですが、でもその聖書の歴史は私たち自身の人生の歴史でもあります。私たちも神様抜きで生きてきて、そこから神様に立ち返ります。 でもそこからまた、信仰生活でやって順風満帆だとついついだれる神様をに必死にすがりつくことなしに外れていく、曲がる、迷い出る、やるじゃないですか。あ、皆さんなさいませんか。私やっちゃうよやっちゃいました、過去自分のクリスチャンライフを見てみると。でもその外れるたびに、迷い出るたびに、神様はどこにあっても私を呼んで帰ってこいって、私はあなたを癒す、私はあなたを清める、だから戻ってこいって、その声がありがたいことに消えなかった。ちゃんと信じてクリスチャンになってたから、聖霊が私たちの心の中に働いて、私たちをいつもその悔い改めに引き戻してくださるじゃありませんか。イスラエルの歴史も私たちの人生も同じです。で、その私たちに罪を示し、私たちが本当に罪人なんだっていうことが分かるために与えられた御言葉が、もしユダヤ人たちの言ってるように御使いたちを通して与えられたものだとして、ありがたいありがたいって言ってるとするならばね、その御使いどこじゃないよ、御子イエス様、神ご自身の愛する長男、一人子の命によって私たちに与えられたこの救いの福音を軽んじたとしたらどうが違いますかって、許されるわけないでしょうと。3節ですね。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうと言ってます。この救いは最初主イエス様のことですね、イエス様によって語られ、それを聞いた人たち、使徒ですね、それが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊を分け与えてくださる賜物によって明かしされました。だからここはイエス様がまず語られた、それを使徒たちが、直弟子たちが聞いた、そしてその使徒たちが伝道して宣教して教会を立て上げていきます。そしてそこで人たちの教えを、その時代のこのヘブル書の書いた人たちもそうなんでしょうね、そこで聞きます。で、その語られた言葉が本当なんだ、本当の福音なんだっていうことは、4節にありますように、印と不思議とさまざまな力ある技によって、また聖霊の賜物によって明かしされましたと書いてある。つまり教会が立て上げられていく中に、印と不思議とさまざまな力ある技、奇跡ですよね、そして聖霊の分け与えてくださるさまざまな御霊の賜物によって、それが本当なんだ、この福音は作り話じゃないんだ、人の言葉やうまく作った作り話、物語じゃなくて、本当にこのイエス・キリストによって全世界が回復されるんだっていうことを証しするために、教会の中で印不思議、証拠と、印っていうのは証拠としての奇跡っていう意味ですが、不思議なこと、それから力ある技、また聖霊の賜物ですよね。もちろんそれは人たちを通してなされたものが多いですが、信徒たちを通してなされたものもたくさんあることも、聖書には出てきます。そして特に聖霊の賜物と呼ばれているものは弟子たちに与えられたものです。使徒じゃない、使徒ももちろん持ってましたけれども、でも使徒だけではなく、その使徒の教えを固く信じ聖霊を受けた人たちに御霊の賜物が伴いました。それによって、その語られた言葉が本当なんだということが、こう証しされたわけです。そしてその証しされた内容は、これから五節以降のところで、だんだん丁寧にこう書かれています。ちょっとだけ読んでおきましょうか。五節、神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったんです。むしろある箇所で、これ詩編の8編ですね、ある人がこう証ししてます。ダビデですね、人間が何者だというのでこれを御心に留められるんでしょう。 人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことであったのです。私たちは今この世界が、すべてが人間の支配の下にあるのを見ていません。ただ、イエス様は見ています。イエス様は神様でありますけれども、御使いよりも一時低いこの罪ある人間と同じ姿にまでなられました。これはピリピ書の2章に書かれているイエス様が栄光を捨ててこの世に下られたことです。そしてなんと人間が通らなければならない死をも通過されました。それがイエス様が御使いよりもしばらくの間低くされたということです。でもイエス様は低くされっぱなしではありませんでした。死を打ち破って復活し、神の栄光の御座に着座されました。つまりイエス様がこの世界、この万物の支配者としての人間の本来の立場を回復し、そして私たちもやがてそれにつながってこの世界の支配者というか管理者として私たちも輝くようになるんだ。その時私たちはこんなあの体は着てませんよ。病気があってね、痛いでしょう、辛いでしょう、苦しいでしょう、大変ね、コロナでしょう、うわーっと不安も恐れも痛みも嘆きも悲しみも、それら全てを脱ぎ捨てて私たちはイエス様と同じ姿になるんでしょ。イエス様の復活と同じ復活の体をいただいて、イエス様といつまでも共にいることになります。共にいるだけで暇じゃないよ。私たちには新しい働きになる。イエス様と共に全く新しく作り変えられた新しい天と地を私たちは統治する、管理する。それを私たちは後の世でするんだ。でしかもその後の世の力が今この世で生きているクリスチャンの中にも働いているから、こういうことが起こるんだっていうんですね。イエス様を信じた弟子たちに印と不思議と様々な力ある技、また聖霊の賜物が現れたのは、そのやがて来る後の世で私たちが持つその力をちょっと先に味見させてもらってるんだ。そう書いたの。6章、ヘブルの6の5をご覧ください。あ、4から読もうかな。6の4。6の4、ヘブル6の4。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんと書かれています。ここで5節のところに、後にやがて来る世の力を味わった上でと言う。つまりこれはきっちりとイエス様を信じて聖霊を受けて救われたはずなのに、そこからなんと神様を捨てていってしまう人っていうのもどうやらいるのかな。でも 今日お話、まあ、ここを読むときにね、またそこ のところはあのお話ちゃんとお話をしますが、ここで後にやがて来る世の力と味わった上でと書いてあります。私たちがいただくのはイエス様の御言葉だけではありません。それとともに後の世で私たちが受けることになる神様の神様によって本来人が持っているべき力、それを私たちは今持っているんです。それを受けるようにと私たちは救われたわけです。2章に戻りますが、その印不思議さまざまの力、そして聖霊の賜物は何のために与えられたと書いてありますか。それは証しのためだと書いてありますね。証しされましたと書いてあります。印不思議さまざまの力ある技、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる聖霊の賜物、それによって証しされたのはその御言葉が、そしてその福音が本当なんだっていうことです。イエス・キリストを信じるならば私たちは本当に救われるんだ。イエス・キリストを信じるならば私たちの罪は本当に許されるんだ。イエス・キリストを信じるならば私たちは神の子供となれるんだ。イエス・キリストを信じるならば私たちは神と共に生きるものになれるんだ。その神様は私たちの罪を許された私たちの祈りをいつも聞いてくださり、そして生きて働いてくださるんだ。主は決して私たちを見放さず見捨てず、私は世の終わりまであなた方と共にいる、そう言ってくださってるんだ。その言葉が本当なんだってことが、この印不思議さまざまの力ある技、そして聖霊の賜物によって明かしされているんだということです。ですから私たちは自分に与えられたこのイエス・キリストの言葉、新約聖書を通して私たちに伝えられているこの教え、それが本当なんですよっていうことを自分たちが実証しながら生きていけるってことです。この世界で時々こういうのね、印不思議さまざまの力ある技精霊の賜物は初代教会で終わったっていうふうに教えてる教会もあります。ちょっとがっかりだよね初代教会で新約聖書がまだなかったもんだから、ね、こういう形でまとめられていなかったもんだから、なんでこういう特別な神様の働きが必要だったんです。そして今も新約聖書が完成してるんだから御言葉だけありゃいいんですっていうふうに教えてる教会とか教団とかグループもあるんだよ。あるんです。でもここでは私たちはこの神の御言葉とともに、その御言葉が確かなものであるっていうことを私たちは証しするために、神の力を同時に受け取り続けることが大事なんだってことです。それはやがて私たちのものとなる後の世で私たちが持つ力なんです。だから私たちのものなんです。もはい、だから急にね、皆さんに示して、はい、あなたじゃあ癒しの力発揮してくださいとかねはい、あなたなんか肺炎やってくださいとか言いませんよ別に見せ物じゃないから。でもそれは神様の生きていらっしゃることと神様の愛の働きのためにどうしても必要です。イエス・キリストがその御言葉によって建てられた教会が本物なんだっていうことを証しするために、私たちに必要とされているのは何でしょう。私たちが単なる人間の集まりじゃなくて、イエス・キリストの教会、イエス・キリストの御体であるということを証しするために必要なものは何でしょう。愛ですよねもしあなた方の間に愛があるなら、それによって人々はあなた方が私の弟子であることを認めるのですとおっしゃった。 私たちが愛し合うために神様が必要なんですよ。私たちが愛し合わなかったら、そのためじゃなかったら別に聖霊の賜物はいらないってことはないけど、でも必要ないじゃありませんか。御霊によって人々の痛みを分かる、御霊によって人々の立場に立って思いやれる、御霊によって愛するものになれる、愛することを知らなかった私が愛するものに作り変えられる、御霊によって神の言葉を取り継ぐことができる、御霊によってその人の霊的な状態を見抜いて、そして霊を見分ける力というかですね、そのコンディションを分かってそれに適切な御言葉を与えることができる、みんな必要でしょ。愛し合うために必要です。教会が愛し合う集いとなり、そしてそれがイエス・キリストらしさを発揮し、神の宮となるために、イエス・キリストの体として働くために、それら全てが必要なんです。言葉だけではない、言葉が身をもって働くために私たちは愛の賜物が必要です。だからこれらの賜物のどれよりも愛を追い求めなさいってパウロはコリント人の手紙で言ってるじゃないですか。第一コリントのね、14章のところで愛を追い求めなさい。賜物の一つ一つの奇跡性とかね、すごさとかって、そういうのはあんまり興味ない。問題はそれによっていかに愛したかってことでしょ。ほら、異言が出ましたとかね、ほら、予言やっちゃいましたとかね。でもそれで人間が栄光を受けて何になるんですか。神様から用いられるには、人は砕かれ、低くされ、そして愛するためにもっともっと上がかなければならない。私には愛がない、私は足りない、そして私は本当に弱いものだ。いや、だからこそ神様、あなたが必要なんです。あなたにつながって、あなたの愛をいただき、その愛によってしか私たちは愛し合うものになれない。そしてその時、神様が働かれる。神様はそのように御業を表されました。使徒の働き、ずっと教会が立て上げられていく中で、人々が救われるために、人々が束縛から解放されるために、神様は特別な働きを表されました。今も主は生きておられる。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わりません。同じです。ならば、私たちは同じキリストを通して、私たちの愛のために神様の働きを期待してよいのだ。それが確かに明かしされた、確証された救いというものです。語られた御言葉が真実である。イエス・キリストは私たちを作り変える、そしてこの教会を通してご自分の御業をやがて訪れる、後の世でなされる、全世界を正しく人間が治めるという、その御業の前味を今この教会で味わうことができる。クリスチャンの交わりの中でね。そうでなかったら、私たちは本当に虚しいことを語っていることになってしまうでしょう。私たちはそのような素晴らしい福音を受けているんです。この世界が救われるためです。世界は人間だけではありません。被造物世界全体が救われるんです。そしてその救いのために、私たちはイエス・キリストを初歩として、イエス・キリストを長男として、その救いの中にしっかりと入れられているんだと。そしてそのためには、私たちはまず砕かれましょう。2番目のとこね、御使いを通して語られた旧約の律法でさえ、私たちはその御言葉にしっかりと自分自身を照らされる必要があります。自分の弱さ、自分の欠け、自分の歪んでるとこ、自分の自己中。みんな律法を読んでくと分かりますよ。同じだと思う。 同じだと思います。でもそこにとどまる必要はない。私たちには新しいイエス・キリストを通して語られた救いの御言葉がある。それは私たちの中で確かに実を結び、私たちを作り変え、私たちを新しい命に生かす、そのような御言葉、そのような福音であります。これを私たちはしっかりと受け取って、今週も作り変えられていきたいと思います。神様が語られたこと、イエス様が語られたこと、私たちは聞いたこと、ますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。ヘブル書の著者がね、言っている言葉を私たちはしっかりと心に留めましょう。っていうのはこの世の荒波厳しいからです、ね、ドドーンって今週も先週も来たドーンとね、うわ仕事のお波とかね、うわややこしい人間関係のお波、うわ病気来たとかね、ドーンドバーンザーンとね、その中で押し流されないように、私たちはしっかりと御言葉につながる。そしてその中で神の力を愛し合うためにしっかり受け取りながら、ますます砕かれ、そしてますます力を受け、そして主の御業を私たちの人生の中に成していただきましょう。お祈りします。天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたはこの私たち人間をあなたよりいくらか劣るものとしてお作りになって、万物を支配するようにと、あなたは私たちに使命を与えられました。しかし私たちはあなたの与えてくださった命を全く無駄なことに使うようになってしまいました。主よ、私たちの命が本当にあなたのために使われるものになりますように。そして私たちがもう一度イエス・キリストにあって回復され、そして天国の前味を、やがて来る後の世の力を私たちの人生の中にしっかりといただくことができるように、どうぞ助けてください。そのために私たちの内側に愛を増してください。愛するためにあなたはその力を表してくださいます。愛するためにあなたは私たちに望んでくださいます。どうぞ私たちの心を、主よ、愛で増してください。愛を増し加えてください。私たちはネゲブの流れのように乾いているかもしれません。しかしあなたは聖霊の泉をそこに沸かせることがおできです。そのためにあなたはイエス様を私たちにくださった。私を信じるなら生ける水の川々がその人の心の奥底からあふれ出るようになるとおっしゃいました。どうぞそのようにあなたの命の流れが、あなたの愛の流れが私たちの心の底の底を、その固い頑固な岩盤を打ち破ってあふれ流れるようにしてくださるようお願いいたします。御手を大きな御手にお委ねして、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。聖歌の196番歌います。どうぞお立ちになれる方お立ちください。あと御言葉を喜び、御言葉を褒めたたえる歌ですね。ちょっと早いかな、もうちょっとゆっくりかな。うん、いいかな御言葉にその麗しさはたぐ 主イエスの御言葉こそ罪と垣を生む力なれや、呼びと聞きて救い受けよ、聖書は与えなる命の海、聖書は与えなる命の海、御言葉頼りに許しを得よう、御言葉受け入れ安きを得よう、他にあらずこの御救い、聖書は与えなる命の海、聖書は与えなる命の海。アーメン。どうぞお帰りください。はい、では感謝を持って礼拝の献金をします。献金強制ありません。おのおの主に対する献身と、また新たな感謝を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをします。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。今捧げたこの供え物は私たちの心です。感謝と献身の思いを込めて捧げました。どうぞあなたがこれを祝福し清めて、あなたの御用のため、御国の前進のために祝福してお持ちください。あなたに身を避けるこの民がいよいよあなたを知り、あなたを喜び、そしてあなたから力をいただきながら、愛の民としてイエス・キリストにふさわしい神の民として整えられ、この世にあってあなたの栄光を表せますようにお願いいたします。あなたの成し遂げようとしていらっしゃる素晴らしい救いが、この世界を全く新しいものに作り変えてくださるように、またそのため、今私たちにできることを、私たちおのおのがあなたから力をいただいてしていくことができるように助けてください。感謝してあなたの御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、修法また前のスクリーンに出てまいりますのでご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威は私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたよう限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。では短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉、また祈りに思いを用いるひとときとなりますように。